おはようございます。今日も、初めて来られた方もお久しぶりの方もいつも来ている方々も、オンラインで見ている方々も皆さん歓迎します。今日はエゼキエルの33章ですけども、毎度確認してますけど、私たちの教会では創世記から黙示録まで、聖書の1ページ目から最後までを、一個も飛ばさずに一つ一つ学んでいます。で、今今年の4月で、10年目を迎えたというか10年目なんですけど、10年前の4月の1週目に創世記の1章の1章をやりました。で、10年ぐらいかかって今エゼキエルの33章まで来てます。あとどのくらいかかるか知りませんけど、できたら3週ぐらい本当はしたいんですけど、仲良きしないといけないですね。でも本当にその神の言葉を創世記から黙示録まで余すところなく、一緒に学んでいけるということはとても、祝福だなと、感謝なことだなというふうに思っています。で、今日はこの、エゼキエルの33章から一緒に学んでいきます。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人をお助けください。私たちに与えられている今日この箇所を通して、あなたがエゼキエルに語り、エゼキエルを通してその周りの民に語り、そしてひいては私たち一人一人に語ってくださっているこの言葉を理解する力をお与えください。そして聖霊によってこの理解を私たちの心に書きつけてくださって、私たちの日常生活に持って帰れますように、私たちの日常生活の中での考えや思い、行動の指針となりますように。神がそう願ってるんだったらそうしたいって、神がそう願ってないんだったらそうしたくないって、そうやって御言葉が私たちを、私たちの歩む、灯火となって御言葉によって生きていけるように、どうぞこれからの学びをあなたが祝福してください。また御言葉を分かち合う私にあなたが、憐れんでくださって私にも助けを与えてください。ここに書いてある事柄を余すところなく語る力を、そして知恵を与えてください。今日もみんなであなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。では、エゼキエルの33章の、1節からですけども、1節から9節までは、見張り人という、ものがキーワードとして出てきます。まず1節から3節を読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの民の者たちに告げて言え。私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。もう私たちこのエゼキエルをずっと学んでますが、その前にはエレミアを学びました。エルサレム、そのユダ王国、もともとイスラエルという国が、紀元1000年ぐらいにありました。紀元前1000年ぐらいに。その時にはダビデが、その王朝を始めて、その息子のソロモンが継ぎました。でもソロモンの息子たちから北イスラエルと南ユダに分かれてしまいました。で、紀元前722年だったと思いますが、別に歴史のテストは出ないので、覚えなくていいんですけど、私も間違ってるかもしれないですけど、確かに722年にアッシリア帝国によって北イスラエルが滅ぼされました。で、その後南ユダというその国だけが残って、で、その南ユダに、エレミアという人が使わされました、預言者として。で、彼らは神の言うことを聞かなかった。神がこれは罪だと言ったことを認めなかった。それで悔い改めもしないし、そして神を頼るんじゃなくて、いや、そんな敵が来ても大丈夫だしって、俺らの友達のエジプトが助けてくれるしって、で、エジプトを頼りにしてました。でもエジプトを頼りにしても何の助けにもならないということをエレミアは40年間エルサレムで伝えました。で、一方エゼキエルは、バビロンのネブカデネザルがエルサレムを攻めてきたときに、3回攻めてきたんですけど、2回目に攻めてきたときに、たくさんの民と一緒に、バビロンに連れて行かれた人の一人です。 で、エゼキエルはそのバビロンの地で自分の同胞たちユダヤ人に対してその神に聞き従うように予言をしました。言葉を神から預かってそれを伝えました。だからこれはもうエルサレムが今にも滅びそうになっている、陥落しそうになっている状態の状況の中で神がエゼキエルを通して語っている言葉です。国に戦いが迫ってくると普通は見張り人を立てるって、まあ、今だったらレーダーであったりいろんなそのデジタル機器があるので見張り人なんかいないですけども、で見張り人は敵が来るのを見たら角笛を吹き鳴らして警告を与える必要があると。で神はここで私が一つの国に剣を送るときと、もちろんエルサレムをイスラエルを指して南ユダを指しても言ってますが、その全般に歴史の中で剣がもたらされる戦いが来るというときには必ず見張り人が立ちます。でも神が国に、そのある国に剣を送るんだって、神は人を滅ぼしたり罰したりすることを願ってないんですよ。その国が神の正しさの基準を守ってさえいれば何の問題もなかったんですよ。悔い改めなさいというそのメッセージを40年前からエレミアを通して語ってたんですよ。またエゼキエルを通しても語ってたんですよ。北イスラエルにはイザヤが与えられてたんですよ。たくさんの預言者たちが与えられてたけども、彼らは聞く耳を持たなかったので自分の罪の刈り取りをすることになっちゃったんですよ。その国が、その人が神の基準を、その正しさの基準を守ってさえいれば、その国が責められることはないんですよ。なぜなら神がその国を守るからです。4節と5節。誰かが角笛の音を聞いても警告を受けないなら、剣が来てそのものを討ち取るとき、その地の責任はそのものの頭上に帰する。角笛の音を聞きながら警告を受けなければ、その地の責任は彼自身に帰する。しかし警告を受けていれば、彼は、受けていれば、彼は自分の命を救う。これは責任の所在です。警告を無視して殺されちゃったんだったら、それは自分の責任ですねって。で、警告を受け入れたら自分の命を救うことになります。まあ当然です。6節。しかし見張り人が剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て彼の中の一人を討ち取れば、その者は自分の咎のために討ち取られ、私はその血の責任を見張り人にと。だ、敵が来るのを見ながら見張り人が角笛を吹き鳴らさず、民の一人でも殺されたのであれば、その命というのは殺されたことに関しては見張り人が責任を負うことになると。イエス・キリストを信じる者たちは、また私たち聖書を知っている者たちは、神の正しさの基準を知っています。何が神に喜ばれ、何が神に受け入れられないかということを知っています。だから、あるところで、ある程度ですけども、私たちそれぞれ見張り人的な役割を担っています。追っています。私が神から正しいとされること、それは素晴らしいことです。でも神はそこだけで終わらせたくないんですよ。私を通して、私の周りの人たちに祝福を持ってってほしいんですよ。私たちが自分たちさえ良ければいいというものではなく、神は愛しなさいって言ったんですよね。だから周りの人たちを愛するということを神は願っておられるんですよ。後でまたもうちょっと詳しく話します。だから教会の中のフェローシップというのはとても大切です。お互いが見張り人だから、あれ、なんかこの人の言動を聞いてるとおかしいかもしれないって、大丈夫かなって、このアンテナを立てている必要があります。別に裁くんじゃないですよ。なんだあいつこんなこと言わってみたいな、そういうのじゃなくて、見張り人だから警告を与えるんですよ。教会外の社会活動でも、私たちははいははい、家は家で伝えていく必要があるんですよ。神は私たちにただ頑張れっていう方じゃないんですよ。イエス・キリストを信じたら神から正しいと認められます。と同時に、 神は私たちその信じた者たち一人一人に漏れなく聖霊を与えてくださいます。聖霊は私たちの内側に住んでくださって私たちの力となるんですよ。聖霊が私たちの心に語りかけるんですよ。神はそれを願ってるねって、それを進めていくといいよ、追求するといいよって。で、そのやりたいというふうにその思わされた、この与えられた欲求を成し遂げるために必要な力を聖霊は与えてくださるんですよ。だから神に やりたいんだけど、例えば神は許しなさいと言いますよ。人を簡単に許せるんだったらそんな楽なことないですよ。みんな幸せですよ。戦いなんかないし、戦争なんか起きないし、いじめなんかないですよ。苦い思いも自分も持たないし、すぐに手放せるんであれば、人間っていうのは、私ももちろん人間なので、そうなんですけど、許すということは大切だということを分かっていながら、許すのがとてもとても大変というか不可能です。水に流すとか、忘れようとすることはできるにしても、水に流そうとすることは。で、記憶の忘却の彼方に、その苦い思いとか、その嫌だったっていう思いを、その、鍵かけて置いておくことはできるにしても、何かの拍子でまた出てくるんですよ。私も15年ぐらい許せない人がいました。で、そのことを思い返すたんびに、その人のことを思い出すたんびに腹立って、自分のイメージの中で、この自分のこの勝手な想像の中で、仕返ししてるんですよ。こうやってやってやるみたいな。今の自分だったらとか。何の解決にもなんないですよ。けども本当にイエス・キリストのことを信じて、聖霊がそのことを私に思い出させてくださったことがあるんですよ。そういえばって。私めっちゃ苦い思いを持ってたやって。許してなかったやって、そのこと。その人のこと。で、許せっていうそのメッセージを聞いたり、許した方がいいというその思いが内側から与えられるんですよ。でも嫌なんですよ。嫌なもんは嫌なんですよ。そして自分のことは置いといて、相手の悪いことを神に申し上げるわけですよ。でも何の解決にもならないですよ。やればやるほど苦しいんですよ。でもある時に、なんか力が与えられたんですよ。きっかけとかは別にないです。なんか思い巡らしてて、どうしたらいいんですかねって、許せって言われるですけど嫌なんですけどねって、でも許せって言われるから助けてくださいませんかねって、そしたらある時になんか忘れてるんですよ。そのこと、そのことを思い出しても苦くないんですよ。久米島に戻ってきたときに、その自分の苦味をもたらしている人に会ったんですよ、ばったり。いや、神はね、よく知ってますよ。私が久米島にもこの戻ってきて、その牧会を引き継ごうっていうふうに思うはるか前から、神は私のことを準備しておられるんですよ。そんな苦いままで久米島に帰ってきて、そしてその人を見たらまたバーンってなるわけじゃないですか。でもその時に何も感じないんですよ、苦い思いは。聖霊は私たちに力を与えてくださいます。神が願っておられることを私たちがやりたいっていうふうに願う時に、その願いを実現するために必要なものを私たちに与えてくれるんですよ。それが力だろうと、それが機会であろうと、それが何だろうと与えてくださいますよ。だから、いや、見張り人って言っても、はいははい、家は家、そりゃそうですよねって思っても、できないんですよ。でもそのできないを、聖霊の力によってできるようにしてくださるのが神なんですよ。それを私たちが信じるか、それとも、いやいやいやいやって言いながら、何もしないかなんですよ。牧師教師ですけど、私は。っていうのは、特に教会の見張り人でもあります。御言葉を分かち合って、神の愛とか神の恵みを語るので、皆さんに慰めとか励ましを与えたいです。 私のうんちくとかがんちくでは、私の知識では皆さんのことを励ますことできないです。皆さんの方が人生経験豊かだったりするし、私が体験したことのない辛い思いとか、ひどい状況を経験してるかもしれないから。私なんてそんな一人間ですから。でも神の言葉には力があって、神の言葉には一人一人を変える力があるんですよ。だからその神の言葉を、神の言葉によって神の愛と神の恵みを語るときに、これを聞いてる人たち皆さんの内側に慰めとか励ましとか、ああ大丈夫か、私でも大丈夫なのか、愛されてるのかっていうことが伝わるんですよ。でも御言葉には神の愛とか神の恵みをがたくさんある一方で、同じだけ警告というのがあるんですよ。気をつけなさいというのが。私たち見張り人というか情報がたくさんあるんですよ、聖書という。10年間私たち創世記からエゼキエルまで学んできたんですよ。で、この情報に基づいてどうするかというのは私たちが問われるところなんですよ。私がもし皆さんの人気者になりたかったらまあどんなに頑張ってもなれないですけど、あのよしよし系牧師になります。大丈夫だよって、神はね愛しておられるから、私もあなたのことを愛してるよ、めんどくさいけどとか、よしよしよしよしすれば何でも受け入れれば私の好感度は上がるかもしれないです。でもそんなんで見張り人をしてたら私は見張り人失格なんですよ。なぜなら御言葉はよしよしっていうところもあれば、こらこらっていうところもあるんですよ。でもだからといって、じゃあその警告を警告を警告を与えようとかって言って、あなたこのままだったらダメだよ、このままだったらダメだよとかって言って、その不安を煽るようなことをしてもダメなんですよ。だから御言葉はバランスよく神の愛とか神の恵みを語る一方で、警告を与える必要もあるんですよ。気をつけないといけないよって。それはまずいよって。の一方で、神の愛とか神の恵みを語る必要があるんですよ。パウロは、使徒の20章の26節、27節でこう言いました。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。もう、エペソの人たちに対してですけど、エペソの人たちとはもう会うことはないだろうって。これからローマにその行ってその処刑されるというその前に、これできっと最後だねって、この地上では。その時にパウロは言いました。私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。全部、祝福も呪いも、神の愛も恵みも、そしてその警告も全部伝えたって。だからあなた方があとは決めるものだって。私もそうなりたい。だって千尋さんが言ってくれなかったんですよって、これが罪だって。じゃあ私はその皆さんの罰の責任を受けることになります。お互いそうなりたくない。だから神の助けによって、やっぱ伝えづらいことも御言葉が言ってるんだったら言う必要があります。でも必ずその別のサイドには、もう一方のサイドには、神の愛と恵み、イエス・キリストにある許しがあります。それが私たちが信じている福音です。7節から9節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。で、神はエゼキエルをそのイスラエルの民に、イスラエルの家の見張り人としました。で、その見張り人というのは じゃあ私は何か語らないといけないのかって、どうしようどうしようどうしようって言うんじゃなくて、ここに書いてあるように7節で、あなたは私の口から言葉を聞くときってあります。で、私たちが何か語るときに、まず神の口から語られる必要があるんですよ。良かれと思って自分勝手な人間的な優しさから大丈夫だよって大丈夫じゃないことを言っちゃまずいですよ。だから御言葉というのは神の言葉だから、聖書は。だから聖書を知っているということはとてもいいことですよ。聖書から語ればいいから。聖書はこう言ってるって、神はこれを願ってるって。神の言葉をまず聞いて、その言葉を神に代わって使わされている人たちに伝え、励ましなり警告を与えるんですよ。まず神から語られなければ、神から語っているのを聞かなければ、この役割を果たすことは誰もできません。神は悪者に対して語りなさいって、悪の道から離れないと必ず死んじゃうよって。死ぬっていうのはそのこの命が終わるというのも一方ありますけども、でもその神との関係が死ぬんですよ。エデンの園でアダムとエヴァがいて、そして神がこの善悪を知る知識の木の実を取って食べてはいけないって言ったんですよ。もしあなた方がそれを取って食べたら、それを食べた瞬間あなた方は死ぬって。でもサタンはその蛇の姿を取って彼らを惑わしました。あなたは絶対に死なないって言ったんですよ。神は絶対に死ぬって言ったのに、悪魔は絶対に死なないって言ったんですよ。でもエヴァもまたアダムもそれを信じたんですよ、悪魔を。それで善悪を知る知識の木から実を取って食べました。彼はどうなったんですか？死ななかったですよ。でも死んだんですよ。肉体は死ななかったんですよ。でも内側に与えてた霊、その霊が神とこのつながるわけじゃないですか。神は私たちに直接語るってことはほぼないです。神は私たちの心の中に住んでおられる聖霊によって語るんですよ。そして聖霊が私たちの心に語るんですよ。だから思いとか考えとかとして、その神が願っておられることが浮かぶんですよ。インスピレーションって言葉かもしれません。だけどその聖霊が死んじゃったので、うちに住まわれてる。だから神との関係が切れたんですよ、そこで。それを死ぬって言ってるんですよ。警告を聞いても神に立ち返らなければ、自分の罪のために、自分の咎のために死んでしまうよって、神との関係が死ぬよって。その言葉をエゼキエルに伝えなさいと。その言葉を伝えることによって自分の命を救うことにもなるんだって。10節と11節。人の子よ、イスラエルの家に、あなた方はこう言っている。私たちの背きの罪は私たちの上にのしかかり、そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられようと。彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。イスラエルの人たちは、イスラエルの家は絶望してました。自分たちは自分の罪のゆえに苦しんでるって。神はその私たちの罰を罰しておられるって。じゃあ何ができるんだろうって。もう苦しむしかないじゃないかって。そうやって絶望してるんですよ。彼らがやってることは自己分析ですよ。セルフアナリシス。自己分析というのは、なぜ自分はこんなことをしてしまったんだろうか。自分の傾向性は何なんだろうか。自分ってどういう性格があるんだろうか。自分が置かれている状況は何なのか。で、それを分析することなんですよ。だから自己分析自体が悪いことじゃないです。別に。でも、自己分析に救いはないんですよ。私たちの内側を分析して見れば見るほど、私たちに良いものが一つもないということしかわからないんですよ。そんな私たちを神は愛しておられて、イエス・キリストを与えてくださるほどに愛しておられる。その私たちの罪を許すために、私たちの罪が許されるために、イエス・キリストが私たちの罪を負って代わりに罰を受けてくださったって。 だから私たちに希望があるんですよ。私は弱くていいんですよ。神が強いからです。私に何もできなくていいんですよ。神が何でもできるからです。その神が、そのイエス・キリストの皆によって私たちが求めて、助けを求めたり必要を求めたりするときに私たちに応えてくださるからです。そのような関係を、イエス・キリストを信じることによって聖霊が内側に住んでくださるから生きるわけじゃないですか。死んでたのに神に祈っても届かないんですよ、聖霊が死んでたりすると。だから聖霊が内側に住まわれるんですよ。そして神が助けを与えてくださるから大丈夫だってなるんですよ。自分の傾向性とか性格や置かれている状況を正しく理解したとしても、その自分にはそれを変える力がないんですよ。でも神には、聖霊にはあるんですよ。神が私を許してくださるとか、聖霊の力によって私を変えてくださるという信仰を働かさないと、自己分析っていうのは無意味なんですよ。苦しいだけですよ。エルサレムの住民はこの自己分析をして神に向き直らなかったので絶望したんですよ。もうダメだって。そんなん神が私を罰してるんだったらダメじゃないかって。で、絶望してたんですよ。その彼らに対して神は誓って言うって。エゼキエルに、お前たち、あなたは彼らにこう伝えなさいって。私は決して悪者の死を喜ばないって。悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶって。どれくらい神がこのことを強く願っておられるかというと、ご自分の御子であるイエス・キリストを犠牲にするくらい願っておられるんですよ。私が、あなたが自分の罪のゆえに神から罰せられて、神との関係が死んで、永遠に苦しい思いをしてほしくないんですよ。イエス・キリストを与えるほど腹くくって、私たちのことを愛してくださってるんですよ。私の罪のゆえに、私が神から切り捨てられ、救いのない滅びに下ることを神は願っていません。神ご自身が誓ったんですよ。神は真実で正しい方ですよ。第二テモテの2章の13節、パウロはこう言いました。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自分を否むことができないからだって。神は真実で正しい方なんですよ。この誓いを、神がご自分にかけて誓った誓いを破棄してしまうんであれば、神は真実で正しい方じゃないんですよ。やっぱやめたっていうふうに神が言うんだったら。神がこの誓いを破棄するような不真実で正しくない神であるんだったら、そのような神を信じる価値はないです。だってそんな気まぐれだったらもう別にこっちも気まぐれでいいじゃないですか。あとは運命に身を任すだけですよ。運が良ければうまくいくし、運が悪ければ苦しむ。以上ですよ。でも神は真実で正しい方なので、信じるに値するんですよ。悪者の死を喜ばない私のようなものでも大丈夫という、その希望を与えてくださるんですよ。私がどんなにひどい罪を犯してしまったとしても、思いっきり自分を責めたとしても、大丈夫というふうに言えるのは、イエス・キリストに対する信仰があるからじゃないですか。この方が真実で正しい方だからですよ。許してくださるというその約束を必ず果たしてくださるという信仰があるからですよ。12節と13節。人の子よ、あなたの民の者たちに言え。正しい人の正しさも、彼が背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人に、あなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み、不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。正しい人の正しさというのは、その人が罪を犯した場合、その人を救うことはないんですよ。どんなに正しい行いをしたとしても、その罪を償う、神の前に償うということはできないんですよ。人間の法律では、その刑務所に入ったりして、そしてその罪を償ったら出てこれます。でも、神の前に罪を犯す人に対してもそうなんですけど、のであれば、神の正しさの基準はめちゃくちゃ高いから、嘘をつくことすら、心の中で腹を立てることすら罪なんですよ。 悪いことをする前の段階、心の中でこの野郎って思ってる時点でもうおしまいなんですよ。その罪が一つでもあるんであれば、私はもう5万とあります。どうしようもないです。だからその自己分析するとへこむんですよなんで自分はって、しょうがないですよ、私こんなものだから。私たちみんな不完全で、その罪が内側に住んでるんですよ。だから罪を犯してしまったんだったら、その罪をその許してもらうために、私がじゃあもっと一生懸命教会に行きますとか、もっと一生懸命祈ります、もっと聖書を読みますとか言った時点で、あの正しい行いによってその犯してしまった罪をなかったことにすることはできないんですよ。カロリーをオーバーしてしまった、脂肪が私から消えないようになかったことにはできないんですよ、サプリメントみたいなので。あれなかったことにとか ひどいですよね。なんないですよ。正しい人でも罪を犯すと、その自分の正しさによっては許されることはないんだって。自分の正しさにより頼んだり奢ったりすると、必ず生きるというふうに言われたとしても、自分の判断で自分を神との関係を、自分の与えられている神との関係を殺すことになるんですよ。どんなに私が数多くの良い行いを重ねても、一つでも罪を犯してしまったら、その重ねてきたその良い行いっていうのは全部ノーカウントです。となると、自分の力で良い行いを重ねていって、神から良いって正しいものだというふうに認められる道はないです。別にいいですよ。頑張ってみたらいいですよ。一つも罪を犯さないレースですよ。神の基準によって。私は進めませんが。一つの罪を犯せば、その全ての正しさが吹き飛ぶぐらいのものというのは、どれだけ罪が重いかという話をしてるんじゃないです。どれだけ神が正しいかって話をしてます。一つでも神、その罪を犯すと、神の正しさの基準に達しないんですよ。だから神がどれだけ正しい方かですよ。一つの罪もないんですよ。私たち救われるというのはどういうことかというと、神と同じだけの、イエス・キリストと同じだけの正しさが与えられるということなんですよ。私こんなん不完全で、今でもその罪を犯すんだけども、であるにもかかわらず、私がイエス・キリストを信じているその信仰によって、神は私のことを正しいと認めてくださったんですよ。私が今犯しているその罪のためにも、イエス・キリストが死んでくださったから、この不完全な状態の中で、状態であるにもかかわらず、神は私を見るときに、イエス・キリストの血がかけられているがゆえに、イエス・キリストを神が受け入れてくださるように、私のことを神は受け入れてくださるんですよ。それが福音なんですよ。自分の正しさを神に主張しないんですよ。しなくていいんですよ。第一コリントの10章12節。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。だから自分の正しさを盾にして、他の人と比べて自分は正しいとかって言ってたら危ないですよ。危ない危ない。私たちが正しいというふうに言うんであれば、それを比べる相手は神だから。神と自分を比べて私は正しいって言ってればいいんですけど、でもそれを言うことできる人は一人もいないですよ。だから私たちの希望はイエス・キリストですよ。私の罪を負ってくださって、私の罰を全部受けてくださったイエス・キリスト。私には何一つ神から正しいと認められる要因はないんですよ。私の正しさも私の良い行いも、罪を犯してしまった私を正しいものにはしないですが、ただイエス・キリストを信じる信仰が私を正しいとしてくださるんですよ。神がそう見てくださるんですよ。それが私の支えですよ。それが私たちが信じている福音ですよ。だから良い知らせなんですよ。14節から16節。私が悪者に、あなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め、公義と正義とを行い、その悪者が七物を返し、かすめたものを償い、不正をせず、命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き、死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。悪者があなた必ず死ぬよというふうに言われたとしても、 希望があります。私は正しいものか悪者かどっちかって言われたら、私は後者の悪者です。神の前に罪を犯すものだからです。でもそのような私にも希望があるんですよ。自分の罪を認めて悔い改めて公義と正義を行うんだったら、そしてその態度を改めるんだったら、必ず生きるんだって。そしたら私の数々の罪は全部もう数えられないって。さっきは信じたら恵みによって行いではなく正しいと認められると言って、ここでは公義と正義を行うなら、態度を悔い改めるなら、必ず生きるって言ってるんですよ。エペソの2章8節と9節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。行いではないって。イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるんだって。それで救われるんだって。パウロは言ってます。ヤコブ2章の24節。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。おい。一方は恵み、信仰によって正しいと認められる。一方は行いによって、信仰だけじゃなくて行いによって義と認められる。この矛盾をどうするのか。まあ矛盾じゃないんですけど。第一ヨハネの4章の10節。パウロがいて、ヤコブがいて、ヨハネがいて。聖書は全体を通して読む必要がありますよ。じゃないと1個だけ見てたらもう詰まっちゃうから。ヨハネはこう言いました。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うべきですって。互いに愛し合うというのは神の命令です。だから良い行い、神に従う忠実さというのは、神がこれほどまでに私を愛してくださったというところから始まります。つまり信仰によって神の愛を、イエス・キリストの十字架でのその贖いの技を、救いを信じるというところからまず始まります。そして自分が救われたということをその信じると、救われた、罪が許されたというこの神の愛を、この福音を本当に受け取ると、聖霊が私たちの心に思いを書きつけてくれます。神に従いたいっていう、その公義と公正を行いたいという思いを与えてくれます。そしてその思いに従って、ああこの神が正しいと言ってることをすることができるように私をお助けくださいというふうに神に願うと、聖霊が私たちに力を与えてくださって、私たちを通して神がおやりになりたいことが実現するんですよ。信仰によって本当に許されたこと、信仰によって本当に神から愛されていることを受け取ると、聖霊によって私たちは突き動かされて行いがついてくるんですよ。口だけでイエス・キリストのことを信じているということはいくらでも言えます。私はクリスチャンホームに生まれたので、ちっちゃい時から教会に行ってました。イエス・キリストを信じているのかと言われたら、信じているのかと言われたら、信じてないとは言えない信じてるとも、いや、どちらかというと信じてる方かもしれませんって、6-4で信じてるみたいな時と場合によってちょっと変わったりもしますけどみたいな、そんなスタンスでした。なんで教会に行ってるの、なんでイエス・キリストのことなんか信じてるのって言ったら、いや親がクリスチャンだからという、その理由で私は信じてるつもりでした。そのような信仰では私に行いは生まれませんでした頑張って良い行いをしたかったんだけども、教会に行くというのが限度でした。教会に行った後、近くのゲームセンターでゲームしよう。教会に行った後、近くの古本屋に行って漫画を見よう。あ、今日はヨドバシカメラに行こう。早く終わらないかな。もう、そんな人でした。 だから本当に自分が許されたということを知らないかったら興味がないんですよ。信じてるつもりだけども行いなんてついてこないんですよ。私は教会の一番前に座ってて寝てたんですよあるところまで。まあもちろんね、体が疲れてたら寝ますよ。長い話聞いたら寝ますよ。けれどもあるところから自分が本当に許されたということを知った時から、体がどんなに疲れてても聞きたいという思いが勝る方が多くなったんですよ。もちろんその一睡もしないで教会にいた僕、寝る自信ありますよそういう話をしてるんじゃなくて、でも自分のその神にもっと知りたいとか、神に何か応答したいというその思いが勝るんですよ。自分のこの怠慢な、もうめんどくさいなとか、明日やりますとかっていうものに勝るんですよ。それが聖霊が与えてくださる力ですよ。でも本当に信じないと、その信仰があると行いが与えられるんですよ。聖霊によって力、思いが与えられ、力が与えられ、いつの間にかその行いがあるんですよ。果物私好きですよ。木が果物を鳴らしますけども、木が頑張れ、実を鳴らすぞみたいな感じで、その木はゆさゆさ揺れませんよ。だけど普通に植わってて養分があって普通に実がなるんですよ。同じように私たちが御霊の実を結ぶときに、頑張れ俺、頑張れ俺、頑張って愛するんだとかって言って、愛、御霊の実を愛、喜び、平安、寛容、まず喜べって喜べるわけないじゃないですか。でも信じたら喜べるんですよ。私のことを神が愛しておられるんですよ。こんな悪いものであるにもかかわらず私許されるんですよ。私に希望があるんですよ。喜びがありますよ。そして神が私のことをもう罰しないということが分かってたら平安がありますよ。神がこんなに良くしてくださったんだったら私も他の人にも良くすべきだなという親切も寛容もついてくるんですよ。聖霊がその力を与えてくださるからです。思いと一緒に神との関係に生きるというのはこういうことなんですよ。自分で頑張れじゃなくて、本当にその聖霊が私たちにのうちで働いてくださって、思いも行いも与えてくださるんですよ。エペソの2章のさっきの8節9節読みましたけども、10節その続きというのは、良い行いさえも神があらかじめ備えておられるとあります。だから神は与えてくださるんですよ。良い行いも自分で絞り出す必要がないです。自分の罪を認め悔い改めて許されたということが分かったら、その信仰によってその内側にその聖霊が一緒に与えられて、そして聖霊が思いを与えて力を与えて公義と正義を行うようになるんですよ。17節、あなたの民の者たちは主の態度は公正でないと言っている。しかし彼らの態度こそ公正ではない。文句言ってるんですよ。なんで悪い者たちが、正しい者が知らないといけないんだって、彼らの正しさが、その正しい行いが何も覚えられないってなんだよって、たった一つ罪を犯しただけでって、しかも悪者がなんか救われるってなんだよって、彼らが行ってきた悪いことが一つも覚えられないってなんだよって、神の態度はフェアだ、フェアじゃないって、公正じゃないって、そう文句を言いました。18節と19節、正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり不正をするなら彼はそのために死ぬ。悪者でも自分の悪から遠ざかり公義と正義とを行うならそのために彼は生きる。創世記の一章の一節、はじめに神は天と地を創造した。この一節を信じることができたら聖書全部を信じることができます。それが大前提だからです。神はこの地を、その天と地を全部創造して、この目に見えるのも全部創造しました。私たちも神が作ってくださいました。そして目に見えるものも目に見えないものも、そこにある権威も、その自然の法則も全部神が作られたんですよ。昨日ニュースでやってましたよ。 H2 ロケットが、ね、日本で行って初、日本初の月面着陸に、挑むって。 そしたらその月がどのようにできたか未知のその領域に踏み込めるかもしれないって、日本初とか言ってますよ。テレビ見ながら神が作ったんだけどそれで終わりなんですけどね。で、神は全てを作られた中でその法則も自然の法則も作られたんですよ。季節も作られましたよ。その中にみんなが知ってる万有引力の法則っていうのがあります。どんなにその大谷翔平が肩が強くても上にボール投げたら必ず落ちてきます。世界記録持ってる、人でもボール投げというかハンマー投げでも何でもいいんですけど、誰がやっても必ず落ちてきます。万有引力の法則です。神はいろんな事柄に法則を作っておられるんですよ。正しいものが悪いことをしたらその悪いことによって罰せられるって、悪いものでも悔い改めてその神の力によって精霊の助けによって公義と公正を行うんだったら救われるというその法則を作られたんですよ。僕は万有引力の法則が嫌いだ、そんなの認めない、私も僕も鳥のように自由に飛びたいんだって。ヒアジョーバンタイって飛びますか？そんな高いところから飛び降りたら擦り傷とか打撲じゃ済まないですよ。で、そうやって、いや、僕はだって空飛びたいんだもんとかって、この引力なんか嫌いだとかって言って、で、痛いよ、痛いよって言いながら、こんなことをして、その、私にするような神なんて何が愛の神だとかって。神が恵み深いんだったらこんなことが起こるはずがない。そうやって文句言ってる人見たら、はぁって思いません？どんなに自分が正しいと思ってたとしても、神が正しくないということをやっているのであれば、その正しくないことに対して神は裁きます。どんなに悪くても、神のその法則によって救いの法則というのは、自分の罪を認めて悔い改めて、イエス・キリストにあって罪を許していただいて、聖霊が与えられて、聖霊によって思いが与えられて、力が与えられて、その公義と公正を行うことを追求するのであれば、救われるんですよ。そこに私は何の異論もないです。オブジェクションは一つもないです。逆に感謝と喜びしかないです。でもイスラエルたちは文句言ったんですよ。20節、それでもあなた方は主の態度は公正でないというイスラエルの家を、私はあなた方それぞれの態度に従って裁く。で、神はそれぞれの態度に従って裁きます。すべてのことが私たちに知らされているわけではないので、いろんなその質問があります。あるでしょう。イエス・キリストを一生聞いたことがない人はどうなるんですか？物心がつく前に亡くなってしまった子供はどうなるんですか？自然災害によって亡くなった人たちはどうなるんですか？私が答えることのできる答えは一つだけです。I don't know. わかりません。ただ、もう一つやることは、神の態度は公正だということです。神は真実で正しい方だと信じているので、私はこの信仰を持っているんですよ。聖書はこの世界が必ず終わりが来るって。で、そして、その、イエス・キリストが戻ってこられて、その前に、千年間、イスラエルで、エルサレムで治めるんだって。で、その前に、7年間の患難があるって。そこで、多くの人たちが、その、苦しみを受けるって、それは裁きなんだって。で、それを言ってる、黙示録で、こう書いてあります。16章の7節。また私は、祭壇がこういうのを聞いた。しかり、主よ、全能なる神よ、あなたの裁きは真実で正しい裁きですって。だもし私が天で神の裁きを一人一人の裁きを聞くことができるのであれば、ああ、なるほど。確かに正しいっていうふうになるはずです。私はそれを信じています。21節から22節。私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った。その逃れた者が来る前の夕方、主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前、 私の口は開かれた。こうして私の口は開かれ、もう私は黙っていられなかった。ちょっと早口になりますが、エルサレムから逃れた者が来ました。第12年の第10の月の第5日目、5日ですね。エルサレムが陥落したのは第11年の第10の月の第、あ、ごめんなさい、10日です。だから約1年が経ってます。ちなみに覚えてないかもしれませんが、エゼキエルの25章から32章まではそのツロとエジプトに対する裁きがありました。その前にあったのはエゼキエルの妻が亡くなるという話です。でその時に神はエゼキエルに言ってるんですよ。エゼキエルの24章の25節から27節、人の子よ、私が彼らの力とするもの、栄に満ちた喜び、愛するもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを取り去る日、その日逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日あなたは逃れてきた者に口を開いて言え、もう黙ってはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。これが起こったんですよ。23節と24節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの地のこの廃墟に住む者たちは、アブラハムは一人でこの地を所有していた。私たちは多いのにこの地を所有するように与えられていると言っている。でこれは私のこの、新改訳第2版なんですけど、ちょっと誤訳ですね。新しい訳だとまだいいです。英語の訳とかを見てみてもそうなんですけど、このアブラハムは一人でこの地を所有していた、私たちは多いから当然この地を所有するように与えられているというのが正しい訳です。だからそのエルサレムに残された人たちは幻想を抱いてたんですよ。エルサレムはここを、アブラハムは一人でここを所有してたから、私たち数多いから私たちがこの地を所有するのは当然だって。でも彼らはエルサレムを受け継ぐことはできませんでした。詳しくはエレミアの40章から44章を復習してみてください。25節と26節、それゆえ彼らに言え、神である主はこうせられる。あなた方は血がついたままで食べ、自分たちの偶像を仰ぎ見、血を流しているのにこの地を所有しようとするのか。あなた方は自分の剣により頼み、忌み嫌うべきことをし、おのおの隣人の妻を汚していながらこの地を所有しようというのか。彼らは正しくなかったんですよ。約束の地を受け継ぐことはできないんですよ、正しくないと。神の定めや掟に従ってないし、偶像礼拝をして神により頼んでないんですよ。性的に罪も犯してるんですよ。そんな彼らがこの神の約束の地を受け継ぐことはできないんですよ。27節から29節、あなたは彼らにこう言え、神である主はこうせられる。私は誓って言うが、あの廃墟にいる者は必ず剣に倒れる。野にいる者も私は獣に与えてその餌食とする。妖怪と洞穴にいる者は疫病で死ぬ。私はその地を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。その力強い誇りは消え失せ、イスラエルの山々は荒れ果て、誰もそこを通らなくなる。この時私が彼の行ったすべての忌み嫌うべき技のためにその国を荒れ果てさせ、荒廃した地とするとき、彼らは私が主であることを知ろう。で、このすべてが起こるときに、あ、やっぱり神が言ったことは神は本当だったっていうふうにみんな悟るようになると。30節から33節。人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに語り合ってこう言っている。さあ、どんな言葉が主から出るか聞きに行こう。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかし、それを実行しようとはしない。彼らは口では恋をするものではあるが、彼らの心は利得を追っている。あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとはしない。しかしあなたのことは、あのことは起こり、もう来ている。彼らは自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろう。エゼキエルを通して語られたあのことっていうのは、エルサレムが陥落するということです。それが実現しましたって。だから、民がエゼキエルを預言者として認めたんですよ。それで、主がじゃあエゼキエルを通して何を語るか聞きに行こうとかって言って、その集まってきたんですけども、民は上辺だけの見せかけ集団なんですよ。口では言うけども、なんか聞いてるようだけども、そのラブソングを聞いて、ああなんかいいなとかって言って自分がやろうとしないような、そのようなものだって エゼキエルの言葉を聞き入るんだけども、言葉に誰も実行しないって。だから聞くっていうのは信じるっていうのとは別物です。聞かないと信じることはできないです。信仰は聞くことに始まりだから。だけども聞いていても信じないっていうことはあるんですね。私がそうでした。だけどあるところで信じたんですよ。自分に罪があることを認めたんですよ。その罪をイエス・キリストが負ってくださったこと、代わりに罰を受けてくださったことを信じたんですよ。信じているから神の御言葉を聞く意志や欲求が聖霊によって与えられるんですよ。もっと聞こう、もっと聞こうって。信じているから神の愛に応答する欲求と祈りが与えられ、行いが良い行いとしてまた忠実さが伴うんですよ。礼拝に参加することは皆さんを救いません。それは大切だけど、でもそれだけでは救いません。教会に来てればいいってわけじゃないです。礼拝に参加したいという思い、それの原動力となっている神の愛や神の恵み、福音を信じる信仰が皆さんを救います。私は皆さんを救うことできません。だけど皆さんを救うことのできる、私を含めて私たちを救うことのできる神の言葉を伝えたい。私を信じるんじゃなくて、当然誰もいないと思いますけど御言葉を信じるんですよ。そしてイエス・キリストを信じるんですよ。そしたら漏れなく、誰一人として漏れることなく救われるんですよ。罪は許されるんですよ。それは本当に味わうんですよ。そしたら聖霊が内側からその私たちを突き動かして、神に従いたいという思いを与えてくださって、もう従いたいからでもできないから祈るんですよ。いや、与えてくださいって。そしたらそれができるようになる、できるようになるというか、私を通してそれが実現していくんですよ。神は素晴らしいってなるんですよ。それみんなに分かっちゃうんですよ。ああ、神は素晴らしいねって。え、シロさんにもできたんだったら私にもできるかもしれないってみんなが励まされるんですよ。牧師だからとかじゃないですよ。神が素晴らしいからできるんですよ。ヒラとかそんなのないから全員が、神は全員一人一人を通してご自分の道からを表したいんですよ。そのためにあまねく全地を見渡しているって、第二列王記の16章に書いてありますよ。9節かな。民がどうであれ、エゼキエルは神に忠実でありました。だから民はそこにエゼキエルが預言者だということが分かりました。私たちに必要なものは神の愛と恵みを信じる信仰ですよ。シンプルにイエス・キリストを信じる信仰ですよ。そして神に対する信頼ですよ。神は正しいって、真実で正しい方だって。そして神に対する応答、忠実さが信仰によって与え、信仰と一緒に与えられる聖霊によって、聖霊が私の思いを与えてくださって、そしてそれを成し遂げる力を与えてくださるって、そうやって神に信頼したら良い行いというのが私たちを通して現れるようになるんですよ。私たちがイエス・キリストを信じる信仰によって、本当にこの信仰を味わうこと、信仰によって救われたこと、罪許されたことを味わうことができますように。そしてそこから聖霊によって突き動かされて、神が願っておられることをやっていくようになりますように。神は素晴らしいねって皆さんの人生を通して言われるようになりますように祈ります。天の父さん、あなたの愛を、あなたの恵みを心から感謝します。私たちに頑張れと言ってるのではなくて、本当にあなたが全てをしてくださって、イエス・キリストが全部やってくださって、私たちはただそれを信じて、与えられる聖霊に従って求めて、あなたから良いものを受け取るだけだという、もうこんないい話、他にはないほどのいい話を、だから福音なんですけど、それが私たちに与えられていることを心から感謝します。お父さん、どうぞこの福音を覚えていて、ここに留まっていることができるように、またこの福音を、イエス・キリストを信じる信仰によって罪が許されるということを、毎日毎日毎日、瞬間瞬間、味わうことができますように、そして私の中に深い喜びと平安がありますように、そして聖霊によって、私たちの人生を通して良い行いが、そして忠実さが現れて、あなたに栄光が返っていきますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。